ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、ということでございましてですね、ジャンボの自分を応援するラジオ、今回もですね、毎度おなじみこのお方に遊びに来ていただいておりますので、今回はどんな登場でございますか。ちょっと声かけてみましょう。みやこさん。
はい、どうもこんにちは、みやこです。
あ、今日歌わない。今日歌わない。
いや、歌いたかったんだけどさ、この前、はい、これアップされたのかわかんないんで、
はいはいはい、
アップされたね、
うん、
あのダイナミック琉球を歌った時があって、あのヘビーリスナーのゆみちゃんに、あの、みやこさんちょっと外れてたよって言われて、ちょっとショックを受けて、僕はね、
軽く
歌わないことにした。
実はちょっとショックを受けてたみやこさんでございます。いつもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
今日もよろしくお願いいたします。みやこさん、10月、
はいはい、
もうすぐ10月、11月。
はい。
でございますよ、
はいはい、
2018年、
はいはい、そう、僕もシャスタ行ってきましたよ。
あ、そうですよ、です前回ね、幸男先生もね、はいはい、シャスタのお話いただいたんですけど、
はいはい
はい、いかがでした。
まあね、僕自身、まあ、今回3回目になるんですけどもね。
そうなんですね。
そうなんです。まあ、まあ、毎回毎回いろんな学びがあり、うん、自分の中で、まあ、自分と向き合う期間もあり、うん、今回まあ本当にね、僕自身のこうなんていうかな、自分自身の中のその見たくはなかったということよりも、気づいてはいて全然あれなんだけど、あ、またそこを深く見なければいけなかった現象が現れてですね。
みやこさんがですか。
僕が。
あれ、
そう、
どういうことですか。もし、話せる範囲で。そうなんですね。
そう。でも、人には多分そういうことが必ずあるはずなので、
はい、
うん、自分のこう、でもそこをちゃんとね、まあ、見てあげるということが必要で、
うん、
そうなんだって分かることが僕必要だと思うんです。
うんうんうんうん、
自分はこういう面もあるんだなって。
うんうんうん、
だからそこがダメだダメだって思ってしまうと、
うん、
きっと、ずっとダメにフォーカスしてしまうじゃない。
なるほど、自分の嫌な面をね。
そうそうそうそう、そう、だからまあこういう面もあるんだってそこでちゃんと分かると次に進めます、
う
ん、
なるほど、うん、ということに宮子さんもそのシアスタで
気づいた、
気がついた、
終わって気づいたんですよね。終わって帰って帰国して気づいたんですよ。で1週間僕はやっぱちょっと落ち込みまして、まあ珍しい、まあ、疲れもあって、
まあ珍しい。そうなんですね。
そうそうそうそう、
あれあれあれ、うん、なるほど。
そう、でもね、うん、ちゃんとそこで分かって、いやでもこれ分かったからよかったんだなって思って、
うんうんうん、
そう思った瞬間に上を向けました。
お、僕もですね、はい、いや実はさっきね、うん、またいつも通り宮子さんとこういろんなお話をね、うん、収録前にさせていただいてたんですけど、うん、はい、やっぱりね僕もね、うん、結構あるわけですよ、たくさん、うんうん、その自分ができなかった何か、
うん、
なんかいつもね大丈夫なふりしているのに、いざという時に、うん、なんかこうね、かっこつけちゃう自分、自分を守ってしまうがために、
はいはい、
目の前の人に向き合ってないとかね、
はいはいはい、
うん、なんか上の空で話を聞いちゃうみたいな、なんかこうええかっこしいなところがね、はいはいはい、僕はちょっとこう隙を見せるとね、
はいはい、
すぐ出てきちゃうというね、実はお話をね、はい、さっきあの収録前にさせていただいてたんですけど、
はい、
これもですね、
はい、
今まさに宮子さんも言っていただいたんですけど、やっぱりね隙を見せると、やっぱりね、うわーうわー俺ってダメだなと、
うん、
またやっちゃったなみたいな、
うん
うん、ちゃんと向き合えなかったなみたいな、失礼なことしちゃって、なんて僕ってダメな男だみたいな、
はい、
ふうにねちょっと思いがちなんですけどね、はい、
うん、
いいんですかね、
思ってもいいんです。
思ってもいいんだ。
だって思うよね、うん、人間なもの。だってそこに蓋をしようとするから苦しくなるんであって、
うん、
ダメだダメだって思うからダメ。でもそこダメだダメだって思う自分もいていいんですよね、
うん
うん、でもじゃあそのダメって思うことがじゃあどういうふうに未来につながるのかなっていうところを考えていくといいと思う。
いやいやいや、これね、
うん、
あのもうね、みやこさんと僕はもうね何回何十回とお話しさせていただいてまして、ね、僕もね実は偉そうなことをですね、知ったような口をこうなんかね今まで聞いてたのかもしれないんですけど、自分の中にダメな部分があっ って、うん、でそれをこう攻めちゃったとしても、はいはい、今宮子さんはすごいことをおっしゃいましたよ。それをいかに未来につなげるかと。
そう、
うん、で具体的にね、うん、例えばそうやって思ってしまったとしたら、はい、まずどういうふうに、うん、考えればいいんでしたっけ。
こういう自分もあるんだなって思うんですよ。
また軽い軽く言っていただきましたねそうなんですね。いいんですね。
うん、全然全然、うん、そこもどっぷりそこに浸かると、そうダメだダメだ、なんで俺はダメな人間なんだとか、私はダメな人間なんだってなるけど、客観的にちょっと見てあげると、あ、自分もそういうことがあるんだね、
あ、そういうダメなところが僕にもあるんだね、
あるんだなって、うんうんうん、とりあえずそこでいい。
あ、なるほど、うん、あるからダメだじゃなくて、
あるんだなって、
あ、わかった、うん、味わう、うん、味わいましょ う。
で、そこがね、うん、自分を多分深くするための何かのポイントだと思うんです。
お、
うん、だから期間が長ければ長いほどやっぱり自分にとって本当に必要なことなんですよ。僕1週間ってなかなかないんだけど。
結構長いですよね。
なかなか切り替えることできなかったんだけど、ちゃんと切り替えることできたこの1週間で、多分僕ね、多分また違ってきたんだよね。だからシャスタってやっぱそういう意味があるの。
なるほど。
うん、1回目は、うん、まあ、本当僕はみんなの前で泣きじゃくみたいな、まあ、かっこつけた自分を捨てたみたいなね、
うん、あれ何年前でしたっけね。
6年前。
あら、すごい。
2012年か、うん、そうそうそうそう、まあ、そういうことがあり、うん、でも今回またそういうのに気づいての、うん、っていうことがあるから、だからまあシャスタってやっぱ不思議なとこなんですよ。
うん、なるほど、うん、まあ、たまたまねそういう場所というかね、うん、よく言われますよね、シャスタとか、あとは何でしたっけ、セドナとかね、うん、なんとかモアイのあるなんとかみたいな、よく言われますけど、まあ別に場所ですからね、
まあまあまあ、まあまあそれもあるし、まあそのタイミングもあるし、まあ行ったメンバーとのそういうこともまあ共有とかそういう部分もあったりとかね、まあいろいろあるんで、そう。でもやっぱり、まあ、もし機会があるんだったらね、なんか行ってみてもいいと思うし、何よりもやっぱり、ね、ちゃんと自分と向き合えるっていうことが必要かもね。
いやいやいや、これね結構、なんでしょうね、怖いんですよやっぱりね、自分と向き合うって、これね、皆さんもそう、
きついもんだって。
きついですよね。
きついよ。
皆さんもどうなんだろう、きついですよね。
きついよ、絶対きついよ。だから別にそこにね、望んできつさを望むわけじゃなくて、なんか動いてたらそういう場面って必ず出てくるじゃない。
ああ、そうそうそうそう、
生きてりゃ、
はい、
だから飽きたなって思えばいいんじゃない
また軽くね、
また軽いから、
いや、そこがいや、いいんですよ、そこが大事なんですよね、うん、そんな軽い感じでいいんだと、うん、あ、こういう自分も来たねと、
そうそうそう、
あったねと、あとは、あ、今そういうのが来たねと、うん、
来たね、
やってきたねと、
あ、飽きちゃった、あ、来ちゃったよ、
ああ、はいはい、来た、
はいはい、来た、じゃあ一回落ち込むかみたいな、
なるほど、ね、
ことでもいいと思うんで、
落ち込んでみる、
うん、だからこの落ち込んでみるかっていう、このなんていうかな、このか、まあ、軽いといえば軽いんだけど、これが自分を客観的にできる部分でもあると思うんですよ。
いい、落ち込んでみる、自分の嫌なとこに見つかってしまったら、
否定をするんではなくて、そのままそうなんだって思える、思うってみること。
なるほど。これね、ほら、宮子さんはね、いろんな経営者さんとかね、会社のその社長さんとこう、はい、お会いすることも多いと思うんですけど、はいはい、やっぱりそういう経営者さんとかも、同じそういうね、場面に遭遇するわけですよね。
当然当然。
でこれはね、もちろん一個人だけじゃなくて、そういう経営者さんでも、それは一緒なんですか。
でも一緒です。
向き合ってみる。
全部一緒。
落ち込んでみる。
全部一緒です。ビジネスも人生も全部一緒。
おっと。即答ですよ。
心理は全部一緒。
一緒。
全部一緒。
あら。
全部一緒。
じゃあよくね、その経営者さんはこう孤独で、ね、一人でみたいなこと言われますけど、まあまあまあ、でも別にいいわけですね。
全然いいです。
業績がちょっとね、思うようにいかなくなったとしたって、
そう。
ちょっと、
そう。
ああ、そうなのね、と。
じゃあ例えばスタッフにちょっと言い過ぎてしまう自分がいるとかね、う
ん
う
ん、ああ、なるほど、
あれ、でそれで何にも離れていくんだよとかさ、
そうか、
あるよね多分、まあ、うん、こんなんありがちな話だと思うんだけど、うんうんうん、でやっぱ俺ダメなのかなとかさ、でもダメなのかなって言えないわけよ他の人には。
そうですよ、だって、
ね、だからこそ孤独って言われるんだけど、
経営者さんですもんね。
そう、そこに弱みを見せちゃいけないとかね、
うんうんうんうん、
でも僕別にそこ出してもいいと思うんだよ。
あ、
ごめん俺言っちゃった たみたいな、また言っちゃったぐはは ぐらいでも
いいな、
うん、
社長がもしそういう社長だったらいいな、
いいでしょ、
いいいい、
うん、いいよね、うん、うちの社長何かもう何も飾り気なくてさ、うん、みたいな、うんうん、悪いことは悪いって言ってくんだよねって、
そうか、
うん
うんうん、
だから私ついていこうと思うのって逆にね、うん、これいつもあの社長先生、斉藤社長先生も言われる裸の自分っていう部分も気取らない自分、
うん、
うん、どこかしら気取ってしまっている部分、こうじゃなきゃいけないと思っている部分、社長はこうじゃなきゃと思っている部分、
なるほど、
というのが邪魔をして呪いをかってつけている、
あるぞあるぞ、うん、だからそのね、うん、業績的な部分だったり、はい、あとはその人の部分とかね、うん、きっとあると思うんですよ、
はい、
これだってね、別に社長でも従業員でもそういう人がいない僕でも、やっぱりぶっちゃけありますからね、
うん、
信頼してたほにゃららさんが離れていっちゃうみたいな、
あるでしょ、
ありますあります、
うん、でそこで、うん、あって、まあ、仮にこっちが原因があったとしたら、うん、した場合に、あ、なんて俺はって思っちゃった
り、思っちゃう
するじゃないですか、
思っちゃいますよ、
ね、
うん、だからこれが従業員とね、うん、その雇用者の関係だったらなおさらですよ、
そう、
うん、
だからその時にちゃんとそこに、うん、ああなんてダメなんじゃなくて、あ、もうそういうことがあったんだから、うん、じゃあもうこれはじゃあ次にどうしなければ、どうしたらこれを起こさないかなって考えてあげるという、うん、これが多分未来向くことだと思うね、う
ん、いやー、そうですよ、うん、未来を向くんですよ、うん、だからということはですよ、
はいはい、
今その自分と向き合うのが怖いと、
うん、
ものすごい怖いと、
うん
うんうん、だけど、うん、やっぱり明るい未来というかね、
はいはいはい、
その少しでもこう存続して発展していきたいみたいなのもあるんですけど、
はいはい、
ということは怖いところに向き合って、うん、そのうわっみたいな、
はい、
嫌な自分を見るとか、はい、あとは、ね、はい、信頼してた人からなんかこう悪く言われたりとかっていうことを、
はいはい、
どう言ったらいいんですか、
はい、
避けられないということを言いたいんですけど、
はい、
それがあるということは、
はいはい、
前に進んでる証拠なんですね、
そういうことなんです、
未来に向かってるからこそ、
そうです、
ということなんですね、
そうです、でそういうことが起こるってことは自分を磨いてくださっているという、その現象が目の前に現れているということなんです
辛い現象は今の自分を磨いてくださっている、皆さんちょっとメモの準備をお願いいたします、
これはね必ずです、
いや必ず
必ずです、
必ず出ました
よ、で役割が大きければ大きい人ほどその現象というものは大きいものになってくるんです辛いこと苦しいこと悲しいことの大きさが、あ、これね振り子の法則というのがあって、
あ、
はい、視点があって、ね、こっちにじゃあ悪い方に90度話します、
うん
うん、だから良い方にまた90度いくんですよ、うんうん、これまた同じ逆もしかり、
うんうん、
90度から話すと90度、うんうん、120度から話すと120度、
うん、
という形で、
うん、
人生は必ずそういうプラスマイナスなので、
うん、
因があったら陽がある、
うん、
っていうところがもう本当に大きいんです
ということは、
はい、
ひどい、まあ、ひどいと言っていいのか分かんないですけど、うんうん、自分にとってちょっと大変なことであればあるほど、
はい、
その反対にも触れるための、まあ、
何きっかけというか出来事、
うん
うんうん、自分がそこに気づくためのヒントだったりするんだよね、
うん、
まあ、そういうふうにはなりたくはないのが人間なんだけども、でも、
うん
うん、でもそれはね必ずやってくると思います、だから、うん、人生ハッピーハッピーじゃないんですよ、
はい、ね、いつでもポジティブ、
そう、
何があっても
OK って、何やっても大丈夫なんだけど、
大丈夫なん
ですけど、まあ、そう思ってれば大丈夫なんだけど、うん、でも人生ハッピーハッピーだけではないと僕は思います、
うん、ハッピーハッピーではないですね、
はい、
そうなんですよ、うん、
でもね多分人生ハッピーハッピーって思ってらっしゃると、
うん、
何か嫌なことがあるとそこから逃げたくなるから、
うん、
逃げていってしまうと、うん、結局またそれ返ってくるんですよこれ面白いんですよ、
そうですよね、ね、あの、何でしたっけね、前も多分ね何回かお話出たかもしれないですけど、もちろん何があってもハッピー、何があってもポジポジみたいな、うん、それはいいんですけど、うん、それってね多分で口に出しましょうみたいなのもあるんで、
はい、
それもいいと思うんですけど、
はい、
あの多分ですけど、
はい、
人に言うことじゃないですよね、多分自分の心の中で
思
っておけばいい
ので、まあ、それは全然いいんだけど
ということですよね、
いいんだけど、
うん、
それゆえにプラスゆえに、
うん、
さっき言ったようにこう、
うん、
じゃあなんか苦しいこととかから逃げない、
うんうん、
っていうところが、
うん
うん、やっぱ大切かな、
うん、ね、
向き合うの嫌なんだけどね
そうなんですよね。嫌なんですよ。
嫌なんだけどね。
そうなんですよ。
でもそこはクリアできるから来るんだよね、やっぱりね。
おっとっとっと。
でその時に必要だから来るんだよね、やっぱりね。
やっぱりそのタイミング、
もうなんかもうなんだよって思うけど、でもそう思えば、客観的にまた自分を見れることもできるじゃない。
そうなんですよね。だからね、その何でしょう、なんか嫌なことがあって、自分を責めたりしても、ああそうなのねみたいに、こうやっぱり言える思えるって、そのね。本当の意味の強さというか、はい、なんて言うんでしょうね。
そうですね。
別にプラスでもマイナスでも、ポジでもネガでもない、なんかね、無敵です。
そう。
無敵な感じがします。
僕今未来の力を読む育成術っていうのをやっててね。
あら、素敵な名前。
未来を読む力育成術
か、はい、
っていう形でホームページもちょっと変更したんですよ。陰宇宙の流れに乗る経営っていう形で。
素晴らしい。
いいでしょう。でその中に4つの力っていうのがあって、
はい、
柳のようにしなやかにマインド構築術っていうのがあって、
いいですね。
柳って、風が吹いたら、そよそよってそのまま、そのままじゃないですか、でまた風がなくなると戻る、あの状態、だから無理をしたら、切って折れちゃいますよね。
ポキ
っていっちゃいますよね。根が張ってないと折れちゃうよね、でも根が張るのも時間がかかる、だから柳の木のようにこう緩やかに緩やかに揺れていくという、
いいですね。なんかこうね、弱い風の時には
弱い、
強い時には
そのまま、
そのまま
そう、
いいですね。
いいでしょ
う。あと3つなんですか。あと3つないでしょ。まあ、
どうしようかな。
内緒ですからね、これね。ホームページに載ってるんですかね。
載ってます。
ああ、なるほど。
覗いてください。
ぜひね、みやこさん、そういうね、なんかね、僕、そういうの大好きなんですよね。3つの理論とか、ね、4つのほにゃらとかね、5つのキーワード
とかね、
そういうの大好きなんですよ、
はいはい。
なるほど、そうなんですね。
そう。
なるほど。でもですね、そういうね、自分を否定するとかね、あとはそういう、なんていうんですか、比べちゃうとかね、なんかね、そういうのってね、やっぱりね、しょうがない。
しょうがないよ。
言っちゃいますけど、
でもしょうがないんだよ。
しょうがない。
しょうがないんだもん。
しょうがないっすよね。
しょうがないんだもん。
しょうがない
んだもん。しょうがないんだもん。そんな感情あったってしょうがないじゃん。
ね。そうなんです。
だけど、じゃあそこからどうするかっていう、これがやっぱり未来に進んでいく方法なんで、これが自分の未来を変えていくところでもあるんですよね。いつまでもそこに留まっていると、人って進まないじゃない。
いいですね。そのなんかね、未来に進む、前を向く、前進するみたいなね、最近なんかあれですよね、美代子さんとこうお話しするとね、ここ最近のね、結構キーワード
が、
前に進む、未来を作るとかね、そういう感じですよね。
そう未来を変えるとか
ね、いいですね、なるほど、
そう
分かりました。いいですね、
その本当になんていうかな、未来って多分自分の力でこう好転させることができると思うんですよね。で、思い出したっていう、その4つの力のじゃあもう1つの力で、今ピンときたから言うと、過去と現在と未来って全てつながっているんだよねってことを分かろうよねっていう力。
過去現在未来つながって
全部つながっている。例えば過去ですっごい嫌なことがあった、でもそれはその時に必要な、今の未来に自分に必要なことだからつながっていますよね。きっとそこがないと自分、その今の自分にはないわけだ、でそこがそうやって分かった瞬間に今度また未来変わるんだ。というふうに過去と現在と未来って全部つながってい
て、そういう意味でつながって
る。そうなんです、
という
ふうに自分の出来事を、今までの自分史があるとするならば、そこを見た時に、あの時にこういうことがあったのは、じゃあ今につながっている、じゃあこの今につながった部分が未来にどうつながるんだろうっていうことを考えてみると、あ、なるほど、こんなことかもしれないっていうことで自分がワクワクしていくんだけど、
いやー、なるほど、そうなんですよね、なんかこうね、過去のあの時の誰かのせいにしてみたりとかね、自分のせいにしてなんか責めちゃうみたいなのがありがちですけど、そうじゃないんですよね、
だからそこに思いを残さない、過去はあれがあったからこそ今があるっ ていうふうに本当に思えた時に未来は変わる。
すごいですね。過去に思いを残さない、
はい、
うん、
例えば、じゃあ僕塾の時にね、これも本当にいつもお伝えしてるんで、はい、塾の時に父親突然死で亡くしました、
はい
はい、まあ、そこまで何にも僕一人ですることも何ができるわけでもなかったんだけど、うん、僕はあれがターニングポイントだとして僕はそこに、うん、あそこから変わっていったんですよ、うん、だからあれがあったから僕今がある、
うんうん、
でもうちの母はまだ言います、うん、あの時に父親が亡くならなければ、あなたもそんなよくわけわからない仕事についてないことないんじゃないって言うんだけど、それでも僕は今のことの自分がすごい満足をしているし、でもまだ先に進むっていうことも全然わかっているから、じゃああの時に、まあ、亡くなった父親には申し訳ないんだけど、でもあの時に亡くなってくれたことがあるからこそ今の僕があって、で今の僕があるってことはこれ必ずまた次の未来につながってるんだよねって思えてるから、
なるほど、
そうだからこそ伝え、お伝えもできるんです、
もうだから宮子さんの中でこう腑に落ちてるというか、もう
全然
きちんと咀嚼して理解ができてると。
全然、
いやーすごいわ。
過去もいろんな嫌なことっていうか、まあね、思春期の頃とか、まあいろいろあるじゃん、こととか、あとあの僕新入社員の頃にまあ本当にパワハラを2年ぐらい受け続けてみたいなね、まあ当時パワハラなんてなかった、
ない言葉が ね、
なかったんだけど、まあそれもあれもでも一つの経験でね、まあ僕よく鍛えられましたわあれ。
なるほど、そうですよね。それがね、良かった悪かったとかっていう、もうもはやそういう話じゃないわけですよね。ないん
です
。
でもあれ、僕はでもあれあって良かったなって思ってる。
良かった。
良、はい、かったって思えた瞬間に本当に未来って変わる。あれがあったから、だからね、はあ、だと多分ずっとそこにとらわれてるから、そこにエネルギーが入ってしまうんで。
なるほど。
未来にエネルギー向かないんですよ。
さっきのそのね、思いを残さないっていうね、僕結構すごいキーワードですよね、
う
ん、なんかその時思い出しちゃうとね、やっぱりね、はい、なんかこうね、そこにこう引きずられちゃうというか、あの時の感情を思い出しちゃって、
はい、
ああだから私ってやっぱりダメなんだよな、あの時も、みたいな、そういう必要はないってことですよね、あ、なるほど、
あれって何のために、何を自分に気づかせようと思って起きたことなんだろうって、ちょっとそういうふうに思って
るのもいいよね。なるほど、だからあれですよね、お父様からしたら、宮子さんのお父様からしたら、ご自身の命を使って宮子さんに何かメッセージをね、伝えたかったのかもしれない。
僕はそう思ってます
、ね、じゃあそのメッセージって何だったんだろうっていうふうに思えれば、ね、亡くなって悲しいとか、なんかそれだけで終わらないですよね。
もちろん悲しいんだけど、だけどそこじゃなくなってくるので、
なるほど、いやすごいな、そうなんですよね、前を向く力、そして過去
現在未来はつながっている、
つながっている、ね、もちろんね、そうやってね、そりゃそうだよねって思う人もおられるかもしれないんですけど、はい、そういう意味でね、きちんと、ね、要は意味があったんだよねと。
そうなんです、
そこなんですよね。
そこなんです、
ただ単純につながってるという意味じゃなくて、ちゃんとね、意味付けがね、
ちゃんと意味がある
あるんですよね、
で今現在例えば嫌なことが起きます、なんでこんなこと起きるんだろうと思って、そこに意味付けをしようとしても、それは先にならないとわからない、
僕いやそれ本当僕ですよ、これ何の意味があるのってやっぱね、
考えてもわからない、
思ってしまう癖はやっぱありますよね、
わからないからこそ、じゃあそこを一回受け入れて、でも対処するべきことは対処していくしかないし、はい、
そうですよ、
でもこれがね、数年後になると分かってくるんです、ああ、あの時にってあったからってってなると、その時に過去はそこで未来に変わるわけだ。
なるほど、
そう、
いやこれちょっとすいません、今また一瞬上の空で聞いちゃったんですけどねまたあの時のあれってそういえばなんだろうって思ったけど、今ね、宮子さんのこともまたね、ハッとしましたよ、あ、そうかと、別に今で気がつかなくたって、いいわけですよね。
全然いいんです。全然いいんです。だって分かるはずがない。
ということですよね。ということなんですよ。分かろうとしたって無駄なわけですよ、ね、それね。
そうそう。分かろうとしても多分、時間がもったいない。
いやいやいやいやいや。これどうですかね。皆さんもそういうなんかありますかね。聞いて。
どうなんですかね。ね、まあまあでも ね、それはもう皆さん生きてきた中でいろんな経験されてるから、それは当然何らかはありますよ。だからそこに対して、まあダメだとかね。だからダメなんだとかさ、そういうことはなかなかそこにもう捉えられる必要もないし、
ごめんなさい、ね、 でそのね過去になんか囚われるみたいなのがあるんですけど、はいはい、よくね、うん、これまたいつも出るキーワードかもしれないんですけど、はいはい、あの、うん、そんなに意外に周りは悪く言ってないです。
まあそうそう、自分が気にしているのは大きいと思う。
そんなにね、
そう、
うん、
周りは気づいてないと思うよ。
言われてないです。うん、うん、言われてないです。
案外ね。
うん。うん、で、ひょっとして、はい、いやいやそうは言ってもこうやって言われたっていう方がおられるかもしれないんですけど、はいはい、でもそんなに別に思ってないと思います。
うん、多分、うん、数年経ったら、うん、そんなこと言ったっけ？そう。ってなってると思うよ。
え、それ何？誰が言ったのみたいな。
いや、あなただよって。
おいおい。言ったかなみたいな。だから、要はそんなに本気じゃないですよ、多分ね。
そう。
うん。
軽く言ってる、多分、はずなんだけど、うん、気にしているのは自分だけ。
そう。と、もう本当そこなんですよ、うん。これ僕もやっぱ結構そういう癖があるので、うんうん、やっぱり自分の中でこうね、なんて言ったらいいですかね、真面目くんみたいなね。はいはいはい、真面目くん、兼かっこつけくんみたいなね。うん。そういう感じのね、義理がたいくんみたいなのがなんかいるわけですよ、いろいろ。で、そういうのがなんかこうね、いろいろとせめぎ合ってるんですけど、結局なんか、目の前のことに対処できずにね、結局現実何してるかっていうと、なんかこう、上の空で人の話聞いちゃったりとか、はいはい、なんかぼーっとなんか何も考えずに何かを決断しちゃうみたいな、ね
はいはいはい、
こういうのがなんかね、はい、思い当たる節がありますよ。
はいはい
はい、言っちゃいますけど
ね。そうだね。だからこそ、その今やっぱり、今を生きてるから、
今をね、
人ってね。
そうなんですよ。
そう。
はい、
僕はその刹那の中に生きてると思ってるんですよ。
うんうん、すごいですね。刹那の中に
生きていると思ってるんで。
そうなんですよ。
だからこそやっぱりこう、うん、じゃあ今目の前のいる人とかに対して、うんまあ、ちゃんと、まあ、エネルギーを込めてっていうことも必要だし、
はい、
何か物事をしなければならないのだとするならば、うん、じゃあ今しっかりそこをやってみようとかいうことが必要なのかな。
僕ねもう言ってたよなって、この放送とかね、なんかねブログだかフェイスブックだか知らないですけどね、こういうことってね、宮子さんとも何回もねお話しさせていただいてたし、うんうんうん、何回もね言ってたと思うんですけどね、これは面白いですよね。
ね、
うん、
で、まあまあまあ本当に僕未来って今キーワードをお伝えしてるけど、
はい、
今を一生懸命生きるからこそ今が積み重なって未来が好転していくんですよ。
うんうん、
今を積み重ねなくて、よくあるじゃん、夢とか未来とかさ、まあね。じゃあこういうしたいとかさ、
うん、宣言しましょうみたいなね。
そうそうそう、でもちろんいいんだよ、うん、それは本当にいいんだけど、うん、じゃあ今や何をやってるかって言って何もやってませんみたいな。だったらもうこれは何の意味もございません。
そうだ、
ございません、
ございません、
ございません。
そうですよ、今できることしかできない
ですから、ね、できないのです。
当たり前ですけどね。そう、そうなんです、ね、
でこれは結構、うん、本当に地道な作業でね、うん、コツコツと泥臭くやるしかないんですよ。自分と向き合うのもコツコツと泥臭くんですよ、
うん、
自分の嫌な部分を見てしまうのもコツコツと泥臭く。
あら、すごいですね。
ですよ。
そうですよね。
一瞬で自分変わることってないんだから。
ギク、ギク、そうだ、
そう、
そうですよ。
でもそういう出来事があるからこそ変われるチャンスっていうのを与えてくださってるわけだよね。
そうか、自分にはやっぱり歴史がありますからね。 その過去っていうお話ありましたけど、
そうですよ。
でもなんかねこう本読んだりね、なんかいい話聞いたりするとね、あ、明日からやるみたいなこと思っちゃうんですよ。でもねそんなね一晩二晩じゃねねえ、面白いですね。
そう、面白いね。
ということで宮子さん、はいはい、また、後半に続きますので、また引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
みんなのラジオ、Jラジ。
はい、ということでございましてですね、美代子さんこれ何のお話からこうなったんでしたっけね。
僕が向き合ったって話、
シアスター行って、そうですよね、1週間
ちょっと嫌なことを自分で見たから、そう、
ね、
あ、
タイトルつけるとしたら何なんだろう、ね、あれね、嫌な、いいんですよね、嫌な自分と向き合って、うん、落ち込むなら落ち込むで、
そうそう、ダメな自分であっていいみたいなタイトルの、う
ん、あ、いいですね。 ダメな自分でいいんですよね。
それでいいんです。
で、おそらくそのね、はい、ダメな自分が見つかっちゃった時にね、うん、そこをこうね判断しちゃう、うん、ジャッジしちゃう、
はい、
あだからダメなんだ、はいはいはい、私みたいな、うん、その必要がない
ないでもなった
いうところですよね、うん、もうとことん落ち込んでみる、
そうそうそう、そうなんだって思う、うん、
あそうそうそうそう、味わってみるね、
そうなんだって思ってみる、
そうなんですよ、
で味わう瞬間これね面白いんだけど、うん、嫌なエネルギーはじーっと見てると消えていくんだよね、
お
そこは時間もかかったりもするよもちろん、
うん、
そのエネルギーの大きさによって、
はいはい、
でも嫌だなって思うことをじーっとやっぱり見ていくと、うん、そのうちスーッと消えていく、
あら
面白いものです、
これだから人間の力というか、なんなんですかね、
すごいですね、なんかよくわかんないですけどね、これは、うん、
だからその嫌なことというか、うん、本人が嫌だな、なんかモヤモヤするなっていうことって、はい、別にそんなずっとは続かないのかもしれないですよね、
うん、どっかで自分の中で消化できるのがあると思うんですよ、
消化できる、
そうです
ね、そういうことなのかもしれないですよね、はい、
はい、
ということで、今回も宮古さんにお話を伺いしたんですけど、宮古さん、はい、毎度お伺いしてますけども、はい、宮古さんとつながりたい場合ってどうしたらよかったですかね、
はい、ホームページ書いてね、未来を読む力で検索するとまだ出てこないだろうな、それより宇宙の流れに乗る経営っていう方がまだ多分出てくると思うんで、
はい、
それでホームページ検索していただく
か
あとは、まあ、Facebook で、
はい、
宮古明で検索をしていただけると、そちらでどんどんつながることができますんで、
はい、
うん、でまあ、こういうね、今日ジャボさんとお話をしたようなお話もいろいろ、僕自身もYouTube でラジオをやって、
そうですよね、
はい、
はい、YouTube とあと LINE アットとね、
LINE アット、あとまあ Facebook とかでも、
Facebook、
そうそうそう、そう、ね、まあね、この前メルマガが1400回を迎えて、
おめでとうございます、
はい、
何年ですかね、
3年、
素晴らしい、
でも実はその前からずっと書いてるんです、
いや
実は
もう足掛けで言うと、
わかんない、
ねえ、素晴らしいですね、
しかも日刊ですからね、
日刊、
毎日
日刊ですよ、ま、糸井重里さんより多く出してるかもしれないほぼ毎日でもない、
どうかなそれはちょっとどうか
な、なるほど
そうそう、うん、でもまあ本当にね、はい、まあ、これをほら僕はコツコツとなんて言ってる反面、何にもやってなかったら何にもならないんだけど、まあ実際僕自身もそうやってやってるからこそ言えることであって、
はい、
まあ、自慢でも何でもないんですけど、
いえいえ、
まあ、そういうメルマガもやってますんで、ぜひぜひ、はい、読んでみてください、
はい、はい、ということで今回も宮古さんに遊びに来ていただきました、はい、宮古さんありがとうございました、
いえいえ、こちらこそありがとうございます、
聞いていただいた皆さんもありがとうございました、さようなら。